はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日はドゥオリンゴのマーケティングに踊らされるというテーマでお話しします。皆さんドゥオリンゴ知ってますでしょうか？もしくはもうすでにやっていて毎日コツコツ学習してる方もいるかなと思います。ドゥオリンゴ知らない方のためにサクッとご紹介すると、簡単にゲーム感覚で言語を学ぶことができるアプリで、英語はもちろんのこと、インドネシア語とかあとはフランス語とかそういったメジャーな言語に関してもありながら、かつゲーム性があるので、すごくゲームをしている感覚でコツコツと自分で言語の習得ができるってことで、こんなにもとっつきやすい言語アプリってこれまで見たことがなかったので、僕も愛用していますし、結構海外在住者の方ってそもそも海外に住むぐらいなので、英語を学びたいっていう人はもちろんのこと、英語はもう話せるようになったから、第三言語として他の言語を学ぼうってことで、ドゥオリンゴやってる方は周りにも多いかなというふうな印象があります。そのドゥオリンゴですが、ものすごくマーケティングがうまいというか、このドゥオリンゴを開発してる人たちってこの英語のエキスパートというよりもどちらかというとマーケターの集団なんじゃないかっていうふうに思わされるぐらいとってもうまいので、今回そのドゥオリンゴのマーケティングに今踊らされている僕ですが、実際に今経験者としてどんなふうなマーケティングに自分が引っかかっているのかっていうのも含めて踏まえてお話ししていけたらなというふうに思います。まず直近で言うと、これやられてしまったって思ったマーケティングなのか分かりませんが、僕今インドネシア語を勉強していて、もともときっかけっていうのはマレーシアに住んでいるので、さすがにマレー語はちょこっと話せるようになりたいなってことでドゥオリンゴ始めたんですが、マレー語ってドゥオリンゴないんですよ。おそらく他の言語に比べてあんまりメジャーじゃないから置いてないってことで、最初マレー語ないんだったらと思ったんですが、なんとインドネシア語がありまして、僕も今まで知らなかったんですが、インドネシア語とマレー語ってなんか7、8割ぐらい同じらしいんですよね。なのでインドネシア語を知ってるとマレー語もほとんど話せることができる、マレーシア人に伝わるってことで、マレーシアにいながらインドネシア語を勉強して始めたんですね。でかれこれもう1ヶ月は継続したかなってくらいでコツコツちょこちょこやってるわけですが、そのドゥオリンゴをやっている時にある日ですね、もうトンチンカンな日本語が出てきたんですよ。でどういったインドネシア語だったのかというと、アンディ・パルギカ・トコ・ブク・タンパ・チェレナって言って、日本語訳すとアンディがパンツを履かずに本屋に行ったっていうのがあって、もうって思ったんですよ。でこれ見てすごい面白いなと思って、で僕毎日インスタグラム投稿していて、別に投稿する理由っていうのは家族にちゃんと海外でご飯食べて生活してるよっていうのを伝えるために、家族向けに発信というか毎日食べたものを撮って投稿してるだけのただのフーディーなインスタグラムなんですが、そこに思わず面白いなと思ってスクショ撮ってインスタに投稿したんですよ。そうするともうインドネシア人とかマレーシア人がなんかもう笑ってるスタンプをこう送ってきて、それでやっぱり面白いなーってふうに思って見てて、はって気づいたんですよ。これってある意味マーケティングだなと思って、僕がこういったふうにドゥオリンゴのスクリーンショットを撮ってシェアすることによって、僕が集客のお手伝いをしてるって風に取れることもできるなって途中で気づいたんですよ。ということはやっぱりそこまでも見越してドゥオリンゴの作ってる人たちって、例えばアンディが本屋さんに行きましただけだとシェアも何も起こらないから、このパンツっていう最近習った単語を無理やり入れ込んでパンツを履かずに本屋に行ったっていう風にすると、なんだ面白いじゃんってことで僕みたいなユーザーがシェアするだろうってことも見越してあえてこういった日本語にしてるんだなって思うと、うわー引っかかったと思ったんですよね。引っかかったと思った同時に、いやこれすごいなと思ったんですよ。なんか学校の教材とかだと絶対にそういったことできませんが、こういうアプリとか楽しく学習するっていうゲーム性を持っている英語学習アプリだからこそできる強みでもあるし、かつ僕がこうやって勝手にシェアをして他の人にドゥオリンゴやってるんだとか、ドゥオリンゴってアプリがあるんだっていうのを 目に光るところでシェアしたっていうのはまさにもうデュオリンゴの思うツボだったなっていうふうに思いましたね。で、まあ、これが最近の出来事だったんですが、その他にも気づいてみたらちょこちょこと、あ、これマーケティングを踊らされてるなって思ったのがあって、まあ、ざっくり2つあるかなと思いまして、まず1つ目が広告ですね。デュオリンゴっていつもレッスンが終わると最後に本課金しませんかっていう広告を見せられるんですね。でこの広告見ないと次に行けないので、 YouTube でいうところのなんかこの動画見ないとスキップできるけど5秒ぐらい見なきゃいけないみたいな動画が挟まって、スキップをしてから本編が始まるじゃないですか。あんな感じの広告が あって、でこの広告がまたすごい面白いんですけど、結局この広告で言いたいのは本課金してくださいってことなんですけど、その訴求するための広告がいろんなパターンがあるんですよ。なのでまだ本課金してないんですかっていうふうに問いかけるような広告もあれば、なんかみんなやっててあなただけやってないよみたいな広告もあったり、いろんな訴求があって、おそらくいろんな A/B テストを繰り返した結果優秀な広告たちを、まあ、5つ6つぐらい集めて、しかも飽きないように今日は A の広告を流して、で次の日は B の広告流してみたいに、同じ広告が次の日にも出ないようにっていうところまで設定されてるなって気づいて、いやーなんかすごい本課金までしっかり広告を通して思わず本格的にしたくなるような広告になってて、その辺もすごいなと思いましたし、やっぱり人間って新しいもの好きなので、広告も同じ広告を見させられると、広告イコール嫌なもの、見たくないもの、スキップしたくなるものっていう風に捉えてしまいがちですが、デュオリンゴの広告ってなんか嫌なものっていうよりもなんか見てて面白いなってシンプルに思うんですよ。いろんな登場人物出てきますし、いろんなパターンで訴求してくるので、なんか広告見させられてるっていうよりもなんか面白いなってつい見ちゃうっていうような広告なので、その辺も本当によくできてるなと思います。そして2つ目に気づいたこととしては、無料お試しがほぼ強制的にあるって感じですね。これどういったことなのかというと、普通にデュオリンゴコツコツやってると、なんか急に1週間無料のお誘いが来て、お誘いって普通選べるじゃないですか。お誘いに無料お試しになるかならないかなんですけど、デュオリンゴの場合ほぼもう半強制的に、なんかあなた頑張ったから1週間プレゼントするねみたいな感じで、急にデュオリンゴが虹色に光り出して、アイコンが最初はなんか緑色の鳥なんですけど、その鳥もなんか名前が一人一人登場人物名前があるんですけど、この僕名前わからなくて、この緑色の鳥は顔がアイコンになってるんですけど、そのアイコンが緑から虹色に変わって、でなんかスーパードーリンゴっていう名前で、なんか何回間違っても別にポイントとかそういうのが減らないからずっと永遠にできるみたいな、それを1週間無料でやらせるっていう、もう本課金と全く同じ状況をもうほぼ半強制的に入会させられるんですね。でその1週間はもちろん何回見せてもいいので全然いいんですが、1週間後になると本当にピタッて元に戻されるんですよ。でその後からはまた広告が見させられて、入りますか、本課金しませんかっていうのに戻るってことで、なんか本課金の良さっていうのを1週間ほぼ無理やりユーザー全員に解禁させることによって、おそらくもう多分データも出てるんですよ。100人がこの1週間無料のお試しをすると、まあ何パーセント、 2% 3% は本課金に進むみたいな、だからとにかくユーザーを増やしていって、このいかに早く1週間無料のトライアルをほぼ強制的に受けさせるのかっていうのがポイントなのかもしれないですし、今回みたいになんか面白いお菓子インドネシア語を並べて思わずシェアしたくなるような風にしてみたりとかも、いろんな施策を練ってるんだなってことがあって、本当にこの企業英語アプリってよりもマーケの会社だよなって本当に思わされました。でこのデュオリンゴですが、僕もこう今回ご紹介しているぐらい、やっぱりもともと本当にいいんですよ。環境というか学習アプリとしてものすごく優秀ですし、ゲーム感覚でコツコツできますし、僕なんてインスタグラムでも紹介して、ラジオでも1本話してっていうぐらい、やっぱり物はいいので、ぜひ使っていただきたいですし、きっと皆さんも僕みたいにデュオリンゴ始めると なんかラジオで話したくなってしまったりとか、あとは SNS で発信してみたりっていう感じで、もう絶対にドーリンゴのマーケティングに踊らされること間違いなしですので、その時にはまあ引っかかったなって思いつつも、でもまあいっかってことで、ぜひドーリンゴ1週間お試しもありますので、なんか僕が企業の中の人みたいになってますけど、ぜひやってることない人は好きな言語を選んでみ、やってみたい言語、学んでみたい言語があったら、ぜひ選択してやってみると面白いかもしれません。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴をお待ちしております。